Good morning.
皆さんおはようございます。
well, you know, yesterday when we were here at the church,
まあ昨日ですね、ここの津田教会に来させていただいたんですけども、
I was so overwhelmed in this house with the nearness of the presence of the Lord.
この教会が本当に主の臨在にどれだけ近いのか、それに感動したんですね。
To the point of, I have faith for a great visitation for this church.
なぜかというと、私はもっとすごい主の訪れがこの教会に来るという信仰がその時は湧き上がりました。
Like it's the gap between you and a visitation is so thin right now.
もう主とのそのすごい偉大なこの訪れっていうのがもうなんてもうすぐそこなんですね。
And It took me to this passage in the book of Luke.
その時にですね、まあルカの福音書を思い起こさせられたんですけれども。
Like even now, can we stop for just a second?
今もですね、ちょっと止めますね。
Can we just close our eyes?
今ちょっと目を閉じることできますか
？And just let your heart.And your soul be open.
そして自分の心、魂が主だけにオープンするようにしてください。
And just breathe in.
そして、まあ、深く呼吸をしてみてください。
And breathe out.
それを、吐いてください。
And just say Jesus.
そしてこういうんです、主よ、イエス様と。イエス様。
Jesus, we want you.
イエス様、あなたが欲しいんです。
Jesus, I want to know you.
イエス様、あなたをもっと知りたいんです。
I want to encounter you.
主よ、あなたと出会いたいんです。
He's very near.
本当に皆さんの近くにいます。
I mean, it's so thin, the veil right now.
もうね、皆さんと神様の間にあるベールっていうのが薄すぎるぐらいなんです。でもちろん、ティム先生も予言さっきしましたけども。なぜかというと、日本に主の訪れがもう来るからです。津田の教会に主の訪れが来るんです。
Jesus is so eager.
もうイエス様はもう本当に訪れたくて仕方ないんです。
You know, and I want to ask you a question here.
では目を開けていただいて大丈夫ですけど、質問しますね。
And you know, the most important thing about what I'm about to say right now.
今私が言いたいと言おうとしていることは、
is not about you grasping it in your intellect.
この頭全部で理解はできないんですよということなんです。
It's about you having an encounter.
特に主との出会いというものを経験するとき。
An experience.
これは経験なんです。
Right. So if I'm speaking.
ね、今私話してますけれども。
And you feel yourself going into an experience with the Lord.
もしあなたが主と出会う経験をしたいのであれば。
I give you permission to ignore me.
ちょっと冗談ですけどもうね、この、スコットさんの聞いてることを無視するぐらいの態度でいてください。
It's more important what he wants to do.
なぜかというと、主が何をしたいかを知ることの方がもっと大事なんです。
What I want to say.
ね、でもスコット先生が言うよりも。
But I hope they go both together.
でもね、これら二つがちゃんとうまくいくことを願ってますけども。
Yeah, when we talk about the newTestament.
私たちがですね、新約聖書というときに、
What is the New Testament?
じゃあ新約聖書とは一体何を表すのでしょうか?
Because we probably think it's a part of our Bible.
ね、多分考えるのは、まあ、聖書の一部だということだと思います。
But actually, a New Testament is an experience.
しかしですね、実は新約聖書っていうのは経験なんですね。
And it was so central to the life of a Christian.
これは本当に私たちクリスチャンの人生における鍵なんです。
That they called it the new covenant.
これは新しい契約というふうに呼ばれてますけども。
But it revolved around an experience.
しかしこれは経験というものの中にあるんです。
And I want to go to Luke chapter 22.
ルカのですね、
22。Luke chapter 22.
ごめんね、ルカの福音書の22章ですね。
Because you know, Jesus only uses the word new covenant in one setting in all of the gospels.
この4つの福音書の中で、イエス様が新約聖書って言ったのは1回だけなんですね。
And I want us to read, I'm going to let Satya read 19-20節
を読みます。それからパンを取り感謝を捧げて裂いてから弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。これを私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じように言われた。この杯はあなたのために流される私の血による新しい契約です。
So he is referring to the new covenant.
新しい契約という言葉がここで出てくるんですけれども、
as this experience that he's giving right now to his disciples.
これはですね、この新しい契約を経験を持って弟子たちに伝えているところなんです。
Where he's breaking bread.
それはパンを裂いて、
and he's pouring his wine.
ワインを弟子たちに与えているんです。
He's saying this is the new covenant.
これが新しい契約だというふうに言ってるんです。
So the new covenant was an experience.
ということは新しい契約というのは経験を伴うんです。
It was an encounter with Jesus.
これはイエスとの出会いなんです。
That was so important for the early church.
これはですね、この初代教会にとってとても大切でした。
That's what they called it.
ね、だからそのように初代教会呼ばれてますよね。
The new covenant.
新しい契約の教会だと。
And there's so much there we could go into.
ね、もちろんもっと深く見ることはできますけども。
But the reason I want to talk about this today.
なぜ今日これを話したかったのか。
Is because if you're on the verge of an experience,
ね、私たちが経験したいと願うとき、
we don't want to be in our minds.
私たちは思いの中だけにとどまることはできないんです。
And miss what the Lord is doing here.
そして主がこの内側で働いていることを、まあ、逃すことはできないんです。
Look, I'm a teacher.
私はですね、まあ、教師ですね。
My favorite spiritual discipline.
私のですね、この好きな霊的な教育というのは、
is to put on the mind of Christ.
キリストの思いを、まあ、伝えることなんです。
And just marvel at Christ in Scripture.
もうたくさんの聖書箇所を教えるのが好きなんです。
But my mind.
でも私の思いは、
is leading me to an encounter.
経験したいというふうに考えてるんです。
Because if our mind's not leading us to an encounter with Christ,
もしですね、この自分の思いが主と経験したいという思いに導かないのであれば、
there's a disconnect somewhere.
どこかで何かがこう正しくつながってないんですね。
And the way religion starts,
宗教というのが、スタートしたのは、
bad religion,
悪い宗教の方ですよ。
Is when that disconnect starts happening.
その宗教、悪い宗教に入っていくときに、その経験したいという思いにつながらないんですね。
And you're too worried, you're trying to think too much about God.
ね、もう神というもの自体に頭の中で考えすぎて、
instead of experiencing God,
ね、神を経験したいという思いがなくなっていくんです。
Which is what the whole new covenant revolves around.
でもですね、新しい契約を見ると全部経験というものが関わってくるんです。
So I want to go to one of my favorite chapters in scripture.
まあ、私のですね、まあ、好きな聖書箇所をちょっと見ていきたいと思うんですけど。
Luke chapter 24.
ルカの福音書の24章。
Now, I want to give you some background real quick.
まあね、ちょっと良くない例を挙げていきますね。
All of Scripture is connected.
全ての聖書の箇所っていうのはつながってますよね。
Do you know what hyperlinks are?
Like a connecting everything.
Like a hyperlink, when you read like an article, it has like a hyperlink in it.
Oh, yeah. It's like a, なんか、まあ、中訳みたいなのが日本語の聖書にもあったりすると思います
けど。So you'll like read this article online.
ね、例えばこの場所を、聖書箇所を読んで。
And then that, a word will pop up that's blue.
Well, we don't have that.
Oh, you don't have hyper, y'all do.
On the internet, when you're reading and you click a word and it goes to a different website.
ああ、そうですね。なんかインターネットとかでなんかこう、言葉の意味とかなんか、
It's like a word. It's like a normal website.
ああ、まあ普通のなんか。
So you see, these are hyperlinks.
ああ、日本語でなんていうかわかんないな。ハイパーリンクでいいかな。
Okay, hyperlink. It exists.
ハイパーリンク、ハイパーリンク。
Satya is still writing with pens and papers.
日本語に訳せませんでした。ハイパーリンクって言って、まあなんかあのウェブサイトを見ると、なんか普通の黒い文字じゃなくて、こう青だったりに変わるんですね。で、そこをクリックすると、その言葉の意味だったりがインターネットで見れるんですけど。
I want to use this modern language.
まあね、あの普通の言葉で。
Because when I say something,
例えば私が言ったときに
and I start teaching through this,
それを、ね、教え出したときに
I'm going to say that's a hyperlink.
まあ、これはハイパーリンクだよっていうふうに、ね、
Which means it's going to take you back to another section of scripture.
うん、まあ、これは何を意味するかというと、結局聖書を読んでいても別の聖書箇所につながっていくんだよということを伝えてるんです。
If your Bible put words in blue that were hyperlinks.
うんね、例えばですね、聖書の中でブルーにこうハイパーリンクのようにされていたのであれば、
Like it is on websites.
ね、ウェブサイトのように、
Your almost your entire Bible would be blue.
そうですね。もうハイパーリンクのように聖書も、ね、その同じ仕様になってたらもう全部ハイパーリンクになっちゃうんですよね、聖書の言葉っていうのは。
That's just how connected scripture is.
うん、まあ、どういう意味かというと、もう全ての聖書の言葉が全部どこかの聖書の言葉につながってるんです。
It's also why you can't understand things unless you go to the hyperlinks.
うん、またですね、私たちは理解のできない聖書の場所があっても、ハイパーリンクのように別の箇所を見れば意味を理解することができるんです。
So, I'm going to take us back to one of the earliest hyperlinks. earliest hyperlink.
まあ、あの、初代のハイパーリンク、もう一番最初のハイパーリンクは聖書だっていうふうにちょっとジョークを言ってるんですけど、すいません、難しいですね。
We're going to go to the book of Genesis.
はい、まあ、それはもう創世記に戻っていくと思いますけども。
And we don't have to turn there, but I want to tell the story.
うん、まあね、あの、戻らなくていいんですけれども、まあ、ちょっと要約していきますね。
So when God created Adam and Eve,
アダムとエヴァを主は作られましたよね。
He created them in this garden.
うん、そして素晴らしいエデンの園というものを作られました。
Where they had perfect experience with God.
うん、そしてアダムとエヴァはそこでもう神様との関係素晴らしかったですよね。
I mean, the Bible says that God walked in the garden.
うん、聖書の中で言う、聖書の中でも主ご自身がエデンの園を歩いていたというふうに書いてるんです。
And that Adam could recognize the sound of God walking in the garden.
うん、そしてアダム自身もですね、主がエデンの園を歩いている、それが理解していたんです。
But in that story,
でもこの物語の中で、
the Bible tells us that there were two trees.
うん、2つの木があることを言ってるんです。
Do we remember what those two trees are?
うん、どの木があったか覚えていますか?
The tree of life.
うん、命の木と、
and the tree of knowledge of good and evil.
うん、そして善悪を知る知識の木というのがありました。
And Adam and Eve could eat from every tree except one.
うん、アダムとエヴァはですね、どの木から食べてもよかったですけども、一つの木だけはダメでしたよね。
And that one tree they couldn't eat was the knowledge of good and evil.
うん、これは善悪を知る知識の木、これだけは食べたらダメだと言われてました。
Because the day they ate from it, they would die.
うん、なぜかというと、それを食べると死ぬと神様は言われたんです。
Now, this is my belief.
うん、これは私の個人的な見解ですよ。
But I think I'm right.
うん、まあ、これが正解だといいんですけれども。
When Adam and Eve ate from the tree of the knowledge of good and evil.
うん、アダムとエヴァがですね、善悪を知る知識の木の実を食べたときに、
They wanted to be like God.
うん、彼らは神のようになりたかったんです。
And they wanted to know.
うん、知りたいと思ったんです。
It was a hunger for knowledge.
うん、これは知識の植え替わき。
But when they ate from it,
うん、でもそれを彼らが食べてしまった時に、
they experienced immediate death.
うん、死というものをすぐに経験してしまったんです。
Not a physical death.
これは体が死ぬということではないんですよ。
But they were severed from the source of life.
うん、これは自分たちの源である命が断ち切られたんです。
Which is God himself.
うん、誰かというとこれは神ご自身からの関係が断ち切られたんです。
And now Adam and Eve、
うん、なのでアダムとエヴァは
are separated from God、
うん、神から完全に距離が置かれてしまったので
because their spirit、
うん、彼らの霊は
experiences this death、
うん、死というものを経験し始めたんです。
So what do they lean on? So what do they start depending on?
うん、では彼らは何に頼って生きていけばいいんでしょうか?
Knowledge.
知識なんです。
Knowledge.
知識なんです。
And they can no longer have an experience.
うん、そして彼らは経験というものを失ってしまったんです。
And because there's no experience,
うん、彼らはもう経験を失ってしまったので、
there's no life.
命というものを失ったんです。
And they're in this state of spiritual death.
うん、そして霊的な状態において死というものを経験しなければならなくなったんです。
Are we understanding?
皆さん、これちょっと今理解できますでしょうか？
But knowledge,
でも知識というものは
it's the most tempting thing for humanity.
うん、人間において最も誘惑のあるものなんです。
It's especially now we live in the age of information.
うんね、私たちこの時代っていうのはもうたくさんの情報の中に生きています。
Man, it's just I need more. I need more.
もっともっと知りたい、もっと知りたい。
And you live your life in this experience, this knowledge.
うん、私たちはこの知識という世界の中に生きてるんです。
When you are actually created for experience.
うん、でも私たちは経験というものを経験するために実は作られてたのに。
Because true knowledge actually comes from experience.
うん、でももちろんですよ。本物の知識というものは経験と伴います。
So we're connecting here, right?
うん、いいですか。ここつながってますか。
We talked about the new covenant.
私たちは今新しい契約について話してます。
Which was an experience.
うん、新しい契約とは何ですか。経験なんです。
It wasn't a philosophy.
うん、ということはこれは何かの哲学ではないんです。
It wasn't this new teaching.
うん、新しい何かの教えというものではないんです。
It was an experience.
これは経験なんです。
You know, Japan,
日本というものは
I've been looking at statistics.、
うん、まあ、本当にすごくいろんなものを栄えてますよね。
Japan is a brilliant nation.
もう本当に賢い民族だと思います。
I mean, just look at how y'all do y'all's infrastructure and cities.
ね、すべての建物とかいろんなものを見ても。
It's like paradise on earth almost.
うん、もう本当にこの地球の中のパラダイスじゃないかと思うぐらいすごいんです。
Yet Japan suffers with one of the highest suicide rates in the world.
うん、でも日本というのは世界で一番自殺で死亡する人も多いですよね。
The United States is there up there as well.
もちろんね、アメリカにも自殺で死亡される、あ、亡くなる方は多いですよ。
But how can a nation with so much knowledge suffer with so much death?
うん、でもこんだけ賢い民族の人々がなぜこの自殺という死で苦しまないといけないのでしょうか。
Unless we're still eating from the tree that produces death.
うん、ということはこれはアダムとエヴァが食べたようにこの知識の実を食べ続けているのではないでしょうか。それは死に至せます。
All knowledge apart from God will produce death.
うん、では神、
All knowledge apart from God will produce death.
そうですね、この神から離れた全ての知識というものは全て死をもたらします。
And so that's how you can have a nation thatExperience wise, it's the closest thing to being in a utopia.
まあ、it's like a, そうですね。だからこの知識がこのね、ユートピア、このなんかこのパラダイスを作ったように見えるかもしれないけど。
But here's what the enemy does.
でも敵はこのようにしてるんです。
You can be living in one of the most comfortable places in the world.
うんね、この日本というのは多分世界で一番居心地のいい場所だと思います。
Yet the enemy convinces you that you're still missing something.
うん、でも敵はこう言うんです。あなたはいつも何か足りないよと。
You start eating from the wrong tree.
うん、そしてもし私たちが間違った木の実を食べたときに。
And you experience death.
うん、そしたら死を経験してしまうんです。
But here's the thing.
うん、でもこれがあるんです。
Christianity
クリスチャンというのは
is about experience
経験なんです
that produces a knowledge of God.
うん、これは神の知識を実らすことができるんです。
You can't get it backwards.
うん、これを逆にすることはできません。
And this is what we're going to talk about this morning.
これをちょっと少し話したいと思います。
Because I believe that Christianity in Japan,
なぜかというと日本のクリスチャンというのは、
You have the answer to the biggest problems Japan is facing right now.
うん、まあ大きな問題というと、
You have the answers to the biggest problems that Japan is facing right now.
そうですね。まあ今この日本全体が大きな問題に直面していると思うんですね。
Depression.
うん、落ち込みだったり、
Suicide.
自殺だったり。
Because if you live in your mind,
うん、なぜかというと、頭の中だけで生きていくと、
You're eating from the wrong tree.
うん、間違った木の実を食べてるんですね。
But Christianity says there's another tree you can eat from.
うん、でもクリスチャンたちはこう言うんです。別の木の実から食べることができるよ。
And guess what it produces?
うん、何をその木は、もたらすんでしょうか。
Life.
命です。
You have the message.
うん、皆さんにはそのメッセージを持ってるんです。
For Japan.
この日本の国のために。
You have the message.
皆さんがメッセージを持ってるんです。
And I'm telling you, The kingdom of God is going to be victorious in Japan.
そして神の国がもう勝利をこの国でもたらそうとしてるんです。
Because the people of Japan are crying out for it.
なぜかというと日本の国々の人々はもう叫んでるんです。
And they don't even know.
でも彼らは真理をまだ知らないんです。
Let's go to Luke chapter 24.
ルカの福音書24章を見てください。
So you have these two disciples.
ここにですね、二人の弟子たちがいます。
Who are walking on a road.
ね、道を二人で歩いてたんです。
And they're walking on a road, after Christ has died and resurrected.
これはですね、このイエス・キリストが死んだ後ですね、この歩いてたんです。
But they don't know that Christ has really resurrected.
でもね、イエス様はすでに復活してたんですけど、まだ弟子たちは復活したと分かってなかったんです。
They haven't seen him yet.
まだイエス様と出会ってなかったから。
And they're actuallyReally sad.
なので彼らはまだ死んでいると思って悲しかったんです。
And they're in their minds.
そして彼らの思いの中で。
Trying to figure it all out.
なんかちょっといろいろ考えてたんです。
We thought he was the Messiah.
私たちが信じたイエス・キリストはメシアだと思ってたのに。
We thought he was the one that scripture promised.
ね、預言者の書に書かれていた人が来てたと思ってたのに。
How could this happen?
なんで死んでしまったんだと。
And it says that in that moment.
まあそのようなに歩いている時
That Jesus came and walked with them.
イエス様が来てその弟子たちと一緒に歩き出したんです。
But it says their eyes couldn't recognize him.
でもですね、この二人の弟子の目はイエス・キリストだと分からなかったんです。
And so Jesus is asking them.
なのでイエス様は二人の弟子にこのように質問するんです。
What are y'all talking about?
ああ、二人とも何話してるのと。
And they literally like, where have you been?
ね、私たち、あなたたちどこにいてたのというような感じだったんです。
Have you been living under a rock?
ね、皆さん、石のところで住んだことありますか？石の下に。
That's a phrase in the US.
いや、これはちょっと冗談なんですけれども、すいません。はい。
And so they start to tell Jesus why they're upset.
なのでね、二人ともはイエス様と分からずに、なんで二人が困惑しているのかっていうのをイエスに話し出したんです。
And this is what I love. He says in verse 25.
そして25節にこのように言ったのが好きなんです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったことすべてを信じない心の鈍い人たち。
So he says,Are you slow of heart to believe?
もう本当にここ、まあ、心から信じるのが、まあ、遅いというふうに英語では言ってるんですけども。
The problem is they're still stuck in the other tree.
ということは何を言ってるかというと、二人の弟子はまだ別の木にこう、なんていうか、騙されてたんです。
They're in their mind.
彼らは頭の中で生きてたんです。
And they're not living in their hearts.
心で生きてなかったんです。
And it says that he began to teach them and interpret all that scripture spoke about him.
そしてですね、イエス・キリストに対して書かれている予言の言葉について、イエス様自身が解き明かしをされたんです。
So he starts opening up scripture.
なので、イエス様はこの聖書箇所を彼らに伝え出したんです。
And I want Sacha to read verses 28
節から
31
節までお読みします。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるための中に入られた。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って、祝福し裂いてからに渡された。それで彼らの目は開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らに見えなくなった。
So this is so powerful.
ここちょっとすごく力強い箇所でありませんか?
Because as they finally were getting to the place where they were going to stop for the night,
ね、やっと、まあ、宿泊の場所について、
said Jesus acted like he just wanted to keep going.
ね、イエス様とは知らずにね、まあ、ずっと一緒にいるわけですよ。
Why?
なんでですか?
Think about that.
ちょっと考えてみてください。
They didn't understand.
彼らは理解してなかったんです。
But there was something in them.
でも何かを彼らは感じてたんです。
That was crying out for him to stay.
それは、あ、この人に自分の家に泊まってほしいという感情が芽生えてたんです。
One of the best examples for this in scripture.
この聖書箇所を見ているときに、
Hyperlink.
まあね、ハイパーリンクでこうちょっと別の箇所につながっていくと、
Moses.
モーセをモーセに飛ぶことができるんです。
In the burning bush.
これは燃える芝の場面に戻ることができるんです。
And when Moses saw the burning bush,
モーセがですね、燃える芝を見たときに、
it said he stopped.
モーセは止まったというふうに書いてるんです。
And he drew near.
そしてその燃える芝に引き寄せられていったんです。
He had no understanding.
ね、なんで芝が燃えてるのか彼は理解しなかったんですけども。
But something in here was pulling him.
でも心の中の何かがそのものに引き寄せられたんです。
Something was pulling him.
何かが引き寄せたんです。
And so here's the burning bush.
ね、燃える芝があって。
Walking with the disciples.
ね、そのね、と思ってください。そして弟子たちが歩いていて。
And the burning bush acts like he's going to keep walking.
そしてね、イエス自身を燃える芝と思うと何かこう歩き続けるんだけども。
And the disciples are like, no, no, no.
ね、イエス様がどっか行こうと思うときに、いや、行ってほしくないという感情が芽生えるんですよ。
Because what does it say about the burning bush?
燃える芝とは何を言ってるんでしょう?
What was in the burning bush?
燃える芝には何があるんですか?
The manifestation of the presence of God?
燃える芝とは神の臨在の現れなんです。
And what is Jesus?
ではイエス様とは何ですか?
A manifestation of God?
イエス自身は神の現れですよね。
So they say, stay with us!
なのでこう言うんです。
And they sit down at a table.
どうか座ってくださいと言って座って。
And as they're sitting there, he takes the bread.
そして弟子たちとイエス様が座った時にイエスはパンを取って。
He blesses it.
それを祝福して。
He breaks it.
そしてパンを裂いて。
And he gives it to them.
それを弟子たちにあげたんです。
And immediately their eyes
are open. それをした途端に彼らの目は開かれたんです。
And they recognize him.
そしてあ、イエスだったんだということを理解したんです。
What happens right here in these verses?
このバースで何が起こったんですか?
The new covenant.
新しい契約が起こったんです。
Remember, the new covenant was a meal.
ね、新しい契約には食事が含まれてますよね。
It was a meal in which Christ gave himself to his followers.
これはイエスご自身が自分の体を弟子たちに与えましたよね。
And in that moment they recognized.
その時に彼らは分かったんです。
Because it's not about what you know.
頭の理解ではなくて、
it's an experience.
経験によって彼らは理解したんです。
So he's sitting there at the table.
なのでイエス様たちは弟子たちはテーブルに座っていて。
And he has this bread.
そしてパンを裂いたんです。
Now, in John chapter 6.
ヨハネの福音書の6章では。
I'm just going to summarize.
これは要約しますので開かなくていいですけど。
Here's Christ.
ね、このキリストがいると。
He says, I am the bread of life.
私は命のパンですよと。
If you come to me,
私の元に来るんであれば、
you have to eat me.
私自身から食べないといけないんですよと。
And it says his disciples were like, what?
でも弟子たちはそれ聞いたとき、って思ったんです。
We can't do that.
いや、イエス様食べるなんてできないよと。
We're not cannibals.
ね、私たちは人間、人食い人間じゃないよと。
But he says, if you don't eat me,
でもイエスは言うんです。私から食べなければ、
you have no portion with me.
私から与えるものが受け取ることができないんだよと。
It's an experience.
これは経験なんです。
He goes back, hyperlink.
またハイパーリンクに戻りますけど。
How about the manna from heaven?
天の人を考えてください。
Because he says your fathers ate the manna that God sent from heaven.
思い出してください。このイスラエルの民は天から与えられたマナを食べましたよね。
But they were still hungry.
でもイスラエルの民はまだお腹が空いてたんです。
But if you eat me,
でもイエス自身から食べると、
I'm the true bread from heaven.
私イエス自身が天からの本物のパンなので、
You'll never hunger again.
お腹が空くという経験をしなくていいんだよって言ったんです。
But you have to eat.
でも食べないといけないんです。
See the manna that God gave through Moses.
ね、モーセの話に戻りますけど。
Was just a prophetic promise of what I would do.
モーセがした経験というのは予言的な私たちもしなければならない経験なんです。
So he takes his bread.
なのでイエス様はパンを取って。
And earlier we read in Luke.Chapter 22.
ね、先ほどルカの22章を見ましたけれども。
When he breaks the bread.
イエス様がパンを裂いた時。
He says, "This bread is my what?"
これは私の何と言いましたか?
My body.
私の体だというふうに言ったんです。
And he breaks it.
イエスはそのパンを裂いたんです。
Just as his body was broken on the cross.
これはイエスが十字架の上で、ね、裂かれたように裂いたんです。
Hyperlink.
ハイパーリンクでまた戻ります。
If you go to the book of Hebrews,
ヘブルの、手紙を見ていると、
Let me see if I can find it. I believe it's Hebrews chapter 12.
12章だと思うんですけれども、ヘブルの福音、ヘブルへの、ヘブル人への手紙。
Jesus, or excuse me, the writer of Hebrews is talking.
このヘブルの手紙で。
And it says that we enter into the temple.
うん、私たちは、まあ、神の、宮に入ることができると書いてるんですけど
Through the body of Christ,、
うん、それはキリストの体を通して入ることができる
Which was the veil that was torn、
うん、そのベールが裂かれるというふうに書いてるんです
Can someone help me find that scripture?
Is it 10?
It's 10, 10. It's 10:20
19th?
Oh yeah, 20, 10:20, you're right
すいません。ヘブルの手紙10章の20節ですね。
It says, by the new and living way he opened for us. Chapter 10, verses 20. Sorry.
20. はい。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して。
Says that it's this new living way he opened us through the curtain.
まあ、そうですね。この垂れ幕を通してというふうに書いてます。
Which is his flesh, his body.
うん。この神イエス自身の体が垂れ幕になっているというふうに書かれているんです。
Hyperlink.
ハイパーリンクでまた別のところに戻ります。
What's he talking about?
何を一体言いたいんでしょうか。
Remember in the temple.
うん、思い出してください。神の
The curtain.
ね、あのこの至聖所の中には垂れ幕がありましたよね。
It separated God and the ark of the covenant.
うん、これは神の臨在と出会える場所という至聖所からその仕切りとしてありましたよね。
From Everyone else.
うん、それはみんなからちゃんと、性別されてたんです。
So in the temple,
うん、この天幕の中では、
the curtain,
この垂れ幕は、
kept God in that one little room, the Holy of Holies.
うん、この至聖所とこの性別するために分けられてたんです。
And no one can come in.
うん、誰でも簡単に入れませんでしたよね。
And God didn't go out.
うん、そして神自身もそこから出ることができませんでしたよね。
And here we are, Christ.
うん、でもイエス・キリストを思い出してください。
Hyperlink.
ハイパーリンクでまた戻ります。
He is the temple.
イエスご自身が神の宮でしたよね。
You remember he's with his disciples.
ね、弟子たちと共にいましたけれども。
And you're saying, look how beautiful the stones of the temple are.
ね、もちろんね、石でできた素晴らしい宮も見ていました。
And he says, destroy this temple.
うん、ね、イエスはこのように言うんです。
And in three days I'll raise it up.
うん、私はこの宮を崩して3日で建て直すことができると言ったんです。
And it says he was talking about his body.
うん、でもそれは本物の建物ではなくて彼ご自身の体のことを言ってたんです。
So here we are in Luke 24.
うん、ではルカのさっきの24章を見たときに、
He's sitting at a table.
うん、イエスはテーブルに座っていました。
He takes his bread.
パンを取って、
He is the bread.
イエスがパンだったんです。
And he breaks it.
それを自分で裂いたんです。
The curtain.
その垂れ幕というものが、
The curtain is broken.
うん、垂れ幕というものがその時裂かれたんです。
The temple is broken.
うん、このその宮が壊れたんです。
And he gives it to him.
うん、そして彼ご自身を表したんです。
This is the reality of the Christian life.
うん、これが私たちがクリスチャンとしての、まあ、現実なんです。
It's an experience.
うん、何かというと経験なんです。
It's why we take the Lord's Supper.
うん、ね、なんで私たちはイエス様、神様と一緒にご飯を食べるんですか？
You know, when the curtain, when the temple breaks,
うん、この宮が壊れた時、
All of a sudden, God is open.
うん、その時にですね、神ご自身を見ることができたんです。
So we think the temple rips and now we can come into the Holy of Holies.
ね、ということは私たちは大胆に神に会うことができるようになったんです。
What Luke shows us at the beginning of the book of Acts.
うん、ね、この使徒の働き一章で起こるようなことをルカの場所にも書いてるんです。
Is actually the curtain rips.
うん、このようにして垂れ幕が裂かれた時に。
Through the body of Christ.
うん、イエス・キリストの体を通して。
So that the Spirit of God can rush out and flow flood humanity. This is the Christian experience. And so Christ is there.
Yes, と共に。
He breaks the bread.
そしてパンを裂く。
His body.
彼の体が裂かれた。
The temple.
宮が裂かれた。
The curtain.
そして垂れ幕が。
All separation.
全部裂かれた。
Between humanity and God.
これは人間と神との隔たりが裂かれたということなんです。
Is broken.
それが砕かれたんです。
And God can give himself.
そして神ご自身が簡単に私たちに会うことができるようになったんです。
So when we take the Lord's Supper.
ですから私たちが主との交わりをするとき。
God is giving himself to us.
いつも神ご自身を私たちに与えてくれるんです。
And this is what they call the New Testament.
これが新約聖書なんです。
It's an experience.
経験なんです。
You should have an encounter with Christ every time you take the Lord's Supper.
ということは私たちはご飯を食べるように主と毎日交わる必要があるんです。
And then it says what? And they their eyes were opened.
そしてさっきのルカの24章の時にそれをパンを裂いた途端彼らの目は開かれたと書いてるんです。
Their eyes were open and they recognized him.
そして彼と話してたのがイエスだったというのが分かったんです。
Okay, hyperlink.
またハイパーリンクで飛びます。
The only other time in scripture you see it say, and their eyes were opened.
この彼らの目が開かれたと書かれてるのは
Anybody know?
どこか分かりますか？別の箇所で。
You gotta go back really far.
だいぶ前に戻らないといけませんけど。
Book of Genesis.
創世記に戻りますよね。
When Adam and Eve ate from the wrong tree.
アダムとエヴァが間違った木から食べた時。
And their eyes were open.
彼らの目は開かれてしまったんです。
And so here we go.
ね。
Christ.
イエス様。
Does a great reversal.
まあ、この素晴らしい贖いのサイクルがありますね。
He says, you ate from the tree of the knowledge of good and evil and you died.
間違った木から食べると死に至らしましたけど。
Now you eat from me.
でもイエスは言われたんです。今度は私から食べなさいと。
The tree of life.
命での木である私から食べなさいと。
And you live.
そうするとあなたは生きるんですよと言ったんです。
In the Christian experience,
これがクリスチャンの経験というものなんです。
Is not a philosophy.
ということは哲学ではないんです。
It's not even really a set of doctrinal beliefs.
ね、このなんか医者がなんか言ったからとかじゃないんです。
It's an experience.
経験なんです。
Where God invites you to eat of the tree of life.
神様私たちに命の木から食べてほしいと願ってます。
The bread of life.
命のパンから食べてほしいと願ってるんです。
Daily.
毎日。
This is the answer for Japan.
これが日本に対する答えではないでしょうか。
As you truly eat of Christ.
イエス自身を食べた時に。
Each day.
毎日。
He brings life into you.
毎日それによって命を主が与えるんです。
He brings life into you.
命をあなたに与えるんです。
Depression starts to go.
そうすると落ち込みなんてどっか行きますよね。
Death starts to go.
死の思いなんてどっか行きますよね。
Because you're eating from the right tree.
なぜかというと正しい木、命の木から食べてるからなんです。
But it's an experience.
でももう一度言います。これは経験なんです。
It's not.An intellectual concept.
これは私たちの頭の中でできるものではないんです。
This is what he goes on to say in Luke. It says, and Jesus vanished from their sight. So he vanished from their sight.
そして話してたんですよね、その時ね。
And then I'll let you read 32.
あ、ごめんなさい。で32にこう言うんです。そこで2人は話し合った。みちみちでお話になっている間も、聖書を説明してくださっていた間も、私たちの心の内に燃えていたではないかというふうに弟子たちが言ったんです。
So he vanishes.
燃えてたんです。
And they're in shock.
で彼らはびっくりしたんです。
And what do they do?
俺たち何してたんだと。
They look at each other.
お互いに弟子たちは見つめ合って。
Were our hearts not burning?
心が燃えてたやんと。
When he was on the road with us.
ね、イエス様が一緒にいた時、心が燃えてたよねと。
See, they recognized Christ more by his spirit.
ということは、イエス様を理解するときに、この霊の中で私たちは理解できるんです。
Spirit to spirit.
この霊と霊が理解し合えるんです。
Then they did through their minds.
その後にこのマインドにやってくるんです
。You don't live from your mind.
なぜかというと私たちはこのマインドで生きてない。
You live from your heart.
心で生きてるんです。
And it's there where the Lord longs to commune with you.
この心で私たちは主と交わることができるんです。
And this is a perfect example.
これが良い例だと思います。
Because sometimes Christianity becomes about what you know.
ね、時々クリスチャンの中でもこう言うんです。あなたは何を知っていますかと。
But it's very clear that it's about what you experience with Christ.
でもここで分かるようにあなたはどれだけイエスを経験したんですかって言うべきだと思うんです。
Your heart burns in you.
あなたの心は燃えているんですかと。
Even as we're talking about Christ,
ね、イエス様のことを話している時ですら、
much like they experienced on the road to Damascus,
ね、ダマスコの道に行く道のように、
some of you, your hearts are burning within you,
心の中が突然燃え出すんです。
Right now,
今も、
because you're eating from the tree,
なぜかというと、この命の木から食べているから、
you're eating the bread,
命のパンから食べているから。
And this is the Christian life.
これがクリスチャンの人生というものなんです。
We could take a second.
ちょっと時間持ちます。
Just close your eyes.
目を閉じてみてください。
Just breathe in.
深く深呼吸してみてください。
And imagine Christ.
そしてイエスご自身を考えてみてください。
Sitting in front of you.
あなたの前に座ってるんです。
Breaking the bread.
そしてパンをあなたのために裂いてくれてるんです。
And giving it to you to eat.
そしてあなたに食べるようにと渡してるんです。
Eat the bread.
その渡されたパンを食べてください。
Start to eat the bread.
そのパンを食べ始めてください。
Even now,
今もです。
The heaviness you feel,
あなたが感じている重々しさ、
starts to melt away.
それらが溶けてなくなっていくんです。
Depression,
落ち込み、
has to go.
それらはもう出ていかないといけないんです。
Because true life is here.
なぜかというと真の命があるからです。
Your understanding.
そしてあなたの考え。
No longer matters anymore.
それがあなたをもう邪魔することはできないんです。
He knows what you need.
主はあなたの必要を全部ご存知なんです。
Suicide.
自殺。
Has to go.
それらはもう出ていかないといけないんです。
Loneliness.
そして寂しさ、孤独。
Has to go.
それらはもう出ていかないといけないんです。
Sorrow.
そして悲しみ。
She says you're sitting there. I want you to imagine him sitting in front of you.
考えてください。イエスご自身があなたの前に座っておられる。
Looking in his eyes.
イエス様の目を見てください。
What does he want to give you?
イエス様あなたに何を渡したいでしょうか?
What does he have for you?
あなたのために何を持っておられるんでしょうか?
What do you need?
あなたは何が必要なんでしょうか?
Do you need hope?
希望でしょうか?
He is hope.
イエスがあなたの希望なんです。
Do you need to feel loved?
愛されてると感じたいんですか?
He is love.
彼が愛なんです。
Maybe you had a difficult experience growing up.
もしかしたら子供の時にもし、なんかこう難しい経験をしたかもしれない。
He brings healing to that.
その苦々しい経験も主は癒しを与えます。
Maybe you need physical healing in your body.
もしくはこの実際の体の癒しが必要かもしれない。
He brings healing to that.
あなたにその癒しを与えるんです。
So we say Jesus Christ.
イエス・キリストは。
Tree of life.
命の木である方は。
Bread of heaven.
そして天のマナである方は。
Give us all that you are.
あなたの必要すべてを与えるんです。
As we eat of you this morning.
今朝私たちが食べたように。
Fill us with your spirit.
私たちの霊を満たしてくださるんです。
Let us bring this everywhere we go.
私たちがどこにいたとしても。
Let us invite our friends and family into this meal.
そして私たちはこの友達や家族にもこのパンをシェアできるんです。
Christian life is not about living in your mind.
クリスチャンの人生っていうのは頭の中で生きるんじゃないんです。
It's about living in this moment right here.
この瞬間を感じることができるんです。
In your heart.
心の中で。
And as the Lord begins to sanctify you.
神ご自身が今聖別してくださっています。
The desire is to bring your mind and your heart into unity.
それはイエスの、体と私たちが一つとなっていくために。
Where you also have the mind of Christ.
そしてまた私たちにはキリストの思いというものを持っている。
That flows in perfect harmony with the heart of Christ in you.
これはキリストの心とともにハーモニー混じって正しく合わさっていくんです。
The spirit of Christ that's in you.
そしてキリストの霊が私たちのうちにあるんです。
This morning as I was praying,
私が今朝祈っている時に、
The Lord brought a testimony to my mind.
私の思いの中にある証しを思い起こしました。
About a year ago,
何年か前、
I had a man who reached out to me.
ある男性が私に対して話してきたんです。
I have no idea how he got my phone number.
どうやって私の携帯の番号を彼が知ったか分かんなかったんですけど。
But he was having a difficult time in his marriage.
しかし彼はこういうんです。結婚生活が大変だと。
In his family.
家族が大変だと。
In his life.
彼の人生も大変だと。
And he sat down in a couch in front of me.
そして彼はですね、私の前のそのソファに座ったんです。
And I said, look, here's all I'm going to do.
私これしますよと言いました。
We're going to invite Christ to come.
あなたの人生にイエスが来るように。
I want you to close your eyes.
だから目を閉じてくださいと言ったんです。
And he's going to speak to you.
そうすると、イエスがあなたに語りますよと。
And he sat there.
そして問題になった男性はそれをしたんです。
Closed his eyes.
目を閉じて。
And all he could say was Jesus.
彼が言ったことはこうなんです。イエス様。
Before he started weeping.
イエス様というその瞬間に泣き出したんです。
And he was weeping.
泣き始めたんです。
And weeping.
泣いて泣いて泣き始めたんです。
And for 15 minutes I sat there.
15分ぐらい一緒に座って。
And watched him weep.
ずっと私は彼が泣いてるのを見てたんです。
A full-grown man.
もう立派な大人ですよ。
Crying like a child.
もう子供みたいに泣き始めた。
It was the most beautiful thing I've ever seen.
私はそれを見たときに人生で一番美しいものを見ているように感じました。
I remember he looks up at me.
彼は私を見てこう言うんです。
Says I've been a Christian my whole life.
私は自分の人生全部クリスチャンライフを送ってきた。
And I never knew I could experience the Lord this way.
でもイエスをこのように感じたのは初めてだと。
And I said every day.
私は言ったんです。毎日これできるんですよ。
This is your daily bread.
これがイエスが言う毎日のマナなんですよと毎日ですよと
Get out of your head.
頭から抜け出してって言ったんです
Get into your heart.
心で感じてほしいって言ったんです
And you will become the happiest person you've ever known.
そしてあなたはもうみんなから一番ハッピーな人だねと知られるようになるよ
And all of Japan will recognize you.
ですからこの日本全体はこのように知られるでしょう
Because the love of God that's in you.
神の愛があなたにあるから
And the joy of God that's in
you. 喜びがあるから
And then all those people who are crying out because they're crying out for an answer will come.
そして人々が求めてきたこの答えを経験するようになるんです
And then you'll get to Isaiah chapter 2.
そしてイザヤの2章に書いてるように
Where it talks about the mountain of the Lord.
神の山に行って
And it says And the day it shall come to pass.
そしてあなたが語ったことが、なされるというんです。さあ言って主はこうせられる。エルサレムの人々の耳に呼ばれ、私はあなたの分かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の初穂であった。これを食らう者は誰も罪に定められ、災いを被ったものだ。主の蜜毛、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての家からよ、主の言葉を聞け。
People will start coming to the mountain of the Lord.
ごめんなさい、イザヤの2章ですね。人々はイエス、主の山に登り始めるんです。
All the nations will flow.
そして全ての国民はですね、主のもとに行くんです。I mistook. すいません。終わりの日に主の家の山は山々のいかがきに立ち、丘々よりもそびえ立ち、全ての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家のに登ろう。主はご自身の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。これはシオンから御教えがで、エルサレムから主の言葉が出るからだ。
This is what you do with your life.
これを私たちの人生でやっているのであれば、
If you take time every day to eat of him,
もし私たちが毎日イエスご自身から食べているのであれば、
You will be raised up at like the mountain of the Lord.
あなたはこの神の家にいるんです。
You will be the highest mountain.
一番最も高い神の山にいるんです。
And everyone will come to you.
そして多くの人々があなたのもとに登ってくるようになるんです。
Because their hearts will be burning within them.
なぜかというと彼らの心が燃やされ始めるからなんです。
Because the Christ in you will manifest.
なぜかというとあなたのうちにいるイエスご自身が現れ始めるからなんです。
And draw in all nations.
そしてすべての国民があなたに引き寄せられていくんです。
So we thank you, Lord.
ですから主ありがとうございます。
So as we talk this afternoon when we do our session,
私たちこの後また取りなしの祈りをやっていきますけども、
or as you're growing in the prophetic,
私たちが予言的に成長するとき、
or an intercession,
もしくは取りなしを始めていくときに、
it's about your heart connecting with Christ.
この心がイエスとつながるように、
don't despise what you feel in your heart.
ですからどうか自分が感じているものを見下さないでください。
because that's where the Lord speaks.
なぜかというとあなたの心を通して主は語ってるんです。
And then from there it goes up to your mind.
そしてその心が感じるものがあなたの思いの中に入ってくるんです。
Because a lot of times when the Lord speaks,
なぜかというと多くの場合主が語るときに、
It makes no sense.
これ意味がわからないっていうふうになるんです。
But by faith you take it.
でも私たちは信仰を持ってそれを理解していくんです。
And it's like grabbing hold of life itself.
その命を私たちは掴みに行くんです。
This is your destiny.
これが皆さんの使命なんです。
Japan has such a rich spiritual history.
この日本というのはとても豊かな霊的な祝福があります。
It's part of your heritage.
これは皆さんの遺産の一つなんです。
To be spiritually connected.
霊的につながることができる。
But now you're spiritually connected to the King of Kings.
しかし私たちは今この王の王、主である方と霊的につながれる。
In the Lord of Lords.
主の主。
So, Father, we thank you.
天のお父さん、ありがとうございます。
We thank you that every day we eat of your son.
主を、私たちはいつもイエスを食べることができます。
We pray for encounters.
主を、あなたの出会いを求めます。
We pray for visions.
あなたのビジョンを求めます。
We pray for experiences.
あなたを経験するそれを求めます。
We pray for powerful transformation.
そして力強い変革を求めます。
We pray for fresh creativity.
そして新しい創造性を求めます。
We pray for fresh dreams.
新しい夢を求めるんです。
All from eating of you.
それらはすべてあなたから来るものです。
The books.
あなたの本から。
The music.
音から。
The love.
愛から。
And we pray right now.
主を今祈ります。
For Japan.
日本のために祈るんです。
For those who are in need of life.
命を必要としている人々のために。
For depression.
落ち込み。
And suicide.
自殺。
To be destroyed.
それらよ、打ち砕かれなさいと命じる。
By the presence of God.
主の臨在によって。
We thank you.
主をありがとうございます。
We thank you.
主をありがとうございます。
thank you for the prophets that you are raising up in this house. I see women having visions. Women with many visions. Young women with many visions. And men with dreams. Thank you for Pastor. For the prophetic you're opening up in him. Fresh encounters. With Christ. And I hear the Lord say, your heart has been for people to encounter me.
He's
saying, and you will encounter me. You will take that fresh encounter to everyone around you. Inviting people not into a religion, but into an experience. To a relationship.
What we just heard in the word today. Just begin to let your own song come forth. When we visited Nagasaki last year, we read the story of all the martyrs. I believe the enemy was stealing the experience away from the Japanese people. Those people knew how to experience God. They just didn't have an intellectual understanding. And many of them died. And what came in its place was Buddhism and Confucius.
この殉教の血が流れた後にやってきたものっていうのはいろんなこの仏教だったりいろんなものがやってきたんです。Japanese people in their minds. そして経験から彼らが頭で理解するように敵はしていたんです。And we're decreeing here this morning. でもこれを言いたいと思います。
That those days are over.
それらの日々はもう終わったということ。
God, what those people gave their lives for.
この殉教で命を捧げた人々。
Is being restored to Japan.
求め、あ、そう、彼らがもたらそうとしたものが回復することを宣言します。
That we overcome
the enemy. 私たちはもう敵に勝利してるんです。イエスの血によって。
The word of our testimony.
イエスの言葉の証によって。
And that we don't love our lives so much that we would shrink back from death.
もし私たちがイエスを愛さなければ、また過去の同じような生活を送ってしまうんです。
That's what they did.
それが敵がやったんです。
And the enemy thought he won.
ね、敵がそれをやり仕掛けてきたんです。そして敵は勝利したと思ったけど違うんです。
The blood still cries out.
なぜかというとイエスの血潮が言ってる。
The first time I came to this church,
私がこの津南の教会に来た時、
I heard the ground speak.
この血が叫んでるのを聞こえたんです。
And I heard the voices of the martyrs.
そして、殉教者たちの血が叫んでるのを聞こえ
た。I heard their blood crying out for revival.
この血たちがリバイバルというふうに叫んでいたんです。
Those prayers are going to be answered.
これらの死んだ人々の祈りが聞かれる時が来ました。
We're in that moment.
私たちは本当にその瞬間にいるんです。皆さんどうかお立ち上がりください。この礼拝が終わる前に皆さんを祝福したいと思います。
I want you to know God's going to make you that, that place where the Holy Spirit comes through.
聖霊様を通して皆さんが用いられるように。
In Psalm 24,
詩編の23編。
It says, "Lift up your heads, O you gates."
24編ですね。門よ、頭を上げよ。
Lift them up, you ancient doors.
そして、いにしえの門よ、上げよ。
That the King of glory may come in.
栄光の王がこの場所に入ってこられる。
You know, God's people in Scripture are called living gates.
この生きた門と書いてるんですけれども。
We are doorways.
私たちがこのドアなんですね。
And when God made our hearts open to Him,
そして私たちの心がイエスに開かないといけないんです。
Eternity came alive.Alive in us.
そしてイエスに心を開いた時に永遠の世界が私たちに入ってくるんです。
And so we are doorways for the kingdom.
ですから私たちがドアとなって天からの永遠を流すんです。
Every place you minister,
どこにいてもどの場所でミニストリーしていても、
You're a doorway for the kingdom.
あなたがドアなんです、門なんです。
Because your heart has been opened.
なぜかというとあなたの心が開かれているから。
And the hearts that God opens,
神へ心が開いている。
No man can shut.
誰も人が閉じること
の
ないも
ん。 So, Lord,
ですからこの場所に神の門があることを
that they would allow the King of glory to come through.
栄光の王がその門を通ってこられる。
All of this nation,
全てのこの国のために
find the King of glory.
栄光の王を人々が求め始めるんです。
Lord, strong and mighty in battle.
もう力強く戦いに勝利ある
。 He is the King of glory.
イエスの自身が王である。
In the name of Jesus.
イエスの御名によって。
Amen.
Yeah,
we wanted to give the pastor a gift.
これはいつもね、僕先生にプレゼント渡してるんですけど。
And we brought some hyssop from Israel.
イスラエルでね、ヒソップを買ったので、それを持ってきました。
And hyssop is used for healing.
ヒソップというのは、まあ何かこう癒しが必要な時に使うんですね。
I believe God's going to completely heal your body.
牧師先生の体を主が完全に癒されると信じています。
You're going to be a testimony.
そしてあなたご自身が証となっていくでしょう。
The healing power of Christ.
イエスの癒しの力を解き放
ちます。
これを私は象徴して書きました。 イスラエルからの祝福を渡したいと思います。
We're so love you so much.